皆さんこんにちは、 ICO コンサルティングの古山義明です。今回のテーマは人件費を焼却資産に変えなさいということなんですが、まあ、前回ですね、人件費は隠れ資産であると、貸借対照表に出ていないけれども実は、投資している資産と同じなんだよと、ただ貸借対照表に出ていないだけなんだよというふうにお話をしたんですが、まあ、その人件費というものを焼却資産に変えなさいということですが、この焼却資産というものですね、これがまあどういうものかというと、まあ、これが今回のキーワードなんですが、キーワードの解説のところに書いております。焼却資産とは減価償却費を計上できる固定資産のこと、まあ、これ大きく3つに分類されるわけですね。まあ、1つは建物とか建物付属設備、付属設備というのはその、照明だとか空調だとか壁紙だとかそういうものですね、建物にくっついてるものですね、だから付属設備というふうに言うんですけれども、あるいはこう構築物、なんか看板だとかですね、なんかこう表にこうある塔みたいなものとかですね、まあ、いろいろこうあるんですが、建物構築物っていうものもあるわけですね。まあ、これが一つ目の分類。もう一つ、二つ目、丸二、機械設備、工具、器具、備品、車両、まあ、いわゆる設備関係というやつですね。これがまあ大きく丸に。もう一つ、三つ目がソフトウェアということで、まあ、システム関係ですね。で特に人件費を焼却資産に変える場合はこの丸2と丸3、これが活用できますよと。焼却資産にはこの大きく3種類があるんですが、今人件費になっていると、隠れ資産になっている人件費を焼却資産というもので、代用していこうというふうに考えた場合に、まあ、この丸2と丸3というものが活用できるんじゃないですかということなんですが、焼却資産で計上できるものはですね、まあ、当然その初期投資はいるんです。設備を買うのに1000万だとか、あるいは5000万だとか1億だとか、まあ、そういうのはいるわけですけれども、導入時のコスト以外はあとはまあメンテナンスのコストのみでこう抑えることができるわけですね。人件費だったらですよ、まあ、3人いててですね、年収が400万の人が3人いてたらですね、1200万、これ毎年1200万、まあ、毎年1200万がちょっと上がっていくわけですね。1200何十万になったりとかこう上がっていくんですが、焼却資産の場合初期投資だけでしょ。でそれが高いといっても人件費の何年分やねんということですよね。それとともにこれはあの損益には入りませんから、1000万で買ったと5000万で買ったと、それがまるまる損益計算書に入ってくるわけじゃなくって、減価償却費として分けて計上されていくわけですよね。10年で焼却しましょう、あるいは7年で焼却しましょうということであれば、その1000万を7年で、5000万を7年でということでこう費用化していくわけですね。ただお金としてはもう買った時に全部バサッとこう出ていってますから、減価償却費として計上していくという時には、これは毎年のこうキャッシュフローの源泉になっていくものなんですね。でそのことをちょっと下にキーワードの下のところにも書いておるわけですけども、焼却資産は減価償却できるので毎年資産が圧縮されていきます。要は減価償却された分ですね、1000万のものが今回は300万円減価償却しましたよということになったら、資産のところには300万円減らして700万円が残るわけですね。だから1000万の機械が700万になり、500万になり、300万になり、じわじわこう減っていってですね、資産としてもこう圧縮していくわけですよね。この減価償却費で毎年計上することで、キャッシュを生み出す源泉となりますし、でその生み出されたキャッシュっていうのが設備投資をしたときにもし借り入れをしているんであれば、その返済原資になるし、あるいは次の投資への資金としてこう活用していくということになるわけですね。だからこれ本当はその設備投資してですね、キャッシュ生まれてきたらそれを返済だとか、あるいはメンテナンスだとか、次の機械を買うための資金に置いといてくれなきゃいけないんですけれども、これがまたですね、なんか違う余計なもん買ってしまうからいけないんですね。なんか株買うたとかね、土地買ってもたとかね、なんかいらんもん買ってしもてですね、別のもんに変わってしまっていると、それをやるとこう意味がないんですが、本来は、次の投資に充てるとか借り入れ返済だとかそういうことに充てるもんですね。 で図の方を今度見ていただきたいんですが、貸借対照表、左側の図と右側の図と、まあ、2つ貸借対照表の図があります。左側の貸借対照表の図は、これは、人的資産というのは隠れ資産としてありますよという図ですね。でその右側、まあ、例えばこの余剰人員もこれ減らしたと、これを減らしてですね、その分はですね、まあ、設備だとか、設備機械ロボットシステム、まあ、こういった人的作業をこなす減価償却ができる資産に変えていったということをすれば、隠れ資産は若干減りつつで、さらに総資産のところには償却資産が入ってくるけれども、これは減価償却されて年々縮んでいきますから、縮んでいきますから、それを十分活用していただきたいな。まあ、とにかくですね、このロームコストっていうのは、これからますます厳しい時代になりますね。で、まあ、ここでこう償却資産にしなさいと言ってるんですけれども、おそらくその傾向としては、景気がまだちょっと上向きになってきたなと。まあ、この20年ぐらいはずっと低金利時代が続いてますけれども、5年とか10年先を考えたら、おそらく金利は今よりも、上がってるんだろうなと思うんですよね。で金利が上がった時に借り入れをして、設備投資するよりは、まあ、金利が低い時にですよ、低い時に、設備投資をして、で回収を早くした方が効果が出るわけですね。何事もですね、後手後手に回ると遅くなります。で設備とか機械にしても、これも発注してからすぐできりゃいいですけども、そうじゃないものも多いですから、皆さんの会社でも、いやこれはもう人がやらなくてもなんか設備ロボットできないだろうかというものですね、探していただいて、ぜひ人件費を償却資産に変えるということを一度検討してみてください。古山義明でした。